なむなむなむ。京都三条文図カフェ。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kajita san. Yep. Happy birthday to you. Kajita さんも。
はい。
どうも。
今日は誕生日ですので。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんか内緒にしたのにどっかから漏れたらしい。
漏れましたね。
静かに過ごそうと思って。ま
あ、そ
う、もうあのね。ファンの方々からようけメール来てます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。もう僕もね大概自分の誕生日宣伝してるけどメール来ません、
はい、あら、じゃあ今年は逆に言わないっていう方向で。
そうですね、
もしかしたら
来るかもしれない。ありがとうございます、
はい、
でも言うとかないから、
ね、言うとか
ない クリスマスイブ
って。あ、そうそうそう、
覚えておきます。
しかしあの海人さん御年、おいくつに。
50と1歳です。
50と1歳というと同じ世代の人がたくさんいますけど、うん、
再出発。
再出発。
50と1歳。
なるほど。そういう意味で。そうです。まあ、あの、半世紀ですね。
そう
です。ね。
すごい。
すごいですね。
反省しないかな。半世紀。
何
言
ってます。何してやったりみたいな顔してる。あの、同じ世代で、あの、結構なんかいろんなジャンルの人で、著名人というかね。
はい。
やはりますね。野球選手で言いますと。
誰ですか。
誰ですか。
知りません。
知りませんか。さっきなんか言ってませんでしたか。
言ってません。
あれ誰でしたっけ。
あれ。
あ、郷ひろみ。あ、芸能人。
あ、
郷ひろみ。
郷ひろみさん。
まああの辺ですよね。
あ、さんまさん。
うん。
赤嶋さんまさん。
まあ野口五郎とか。
野口五郎。
あのあたり。
江川さんもそうじゃないですか。
江川はちょっと一人じゃないかな。
あ、そうですか。そうしますと、あとは。まあ、僕はお笑い関係ですか。ねえ。
ああ、
もう一人の声誰やねん。
天の声が。
天の声や。
私たちにだけ聞こえる天の声が。
いうことで、
はい。ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
次の話題
行きましょうか。行きましょうか。はい、今月は、まあ、いろんなことを、まあ、9月はお彼岸もあり、ね、
はい、
秋彼岸ですよ。
はい、
そして、あの、ぬずちゃんの誕生日も実を言いますと、
お
とつい。
はい、9月15日、
ね、あ、おとつ15日か、
はい、
ね、15日おめでとうございます。
さきおととい、
さきおととい、ということであなたはもうこれ大学生ですけど、
はい、
ね、誕生日やっぱ嬉しいもんですか。
嬉しいですよ。
でもなんか女の子はなんか、まあ、今が一番いいかもしれませんね。
でもみんな年取ること嫌がりますね。なんででしょうか、ね、
どうなんでしょうか。それはまあ人それぞれかもしれないけど、
は
い、まあ、
前は休みやったのにね。
そうなんです
よ、休みが動くようになって。
お休みなのに。あ、
そうそうそう、
ね、
これまた微妙なもんですね。
ね、
うん、
なんかそれ慣れてたのに。
そうなんですよ。
だから体育の日とかも決まってましたからね。
そう
です。10月10日でも体育の日ですから。
はい。
今違いますやん。
そう。
これも。
ハッピーマンデー。
ハッピーマンデーです。
うん、っていうらしい。
なんでも横文字すなっちゅうね。まあまあ、そういうことで。
はい。
のずちゃんもおめでとうございます。
ありがとうございます。
次はもう12月の私の誕生
日。はい。24日。
よろしくお願いします。まあ、そういうことで。
はい。
実は私、今日は9月18日は、うちのお寺の岸母神さんというね。
はい。
まあ、お子さんを守ってくれはる、まあ、安産の神とか、いろんなこと言うんですけど、の大祭がありまして。
はい。
で、まあ、ご祈祷したりなんかするんですね。
お
はい。で、海田さんも今日はちょっとお通夜があったと。
はい、
ね、いろんなことがありますな。
あります、
ね、はい、
お忙しいということで、
はい、
はい、
まあ、しかし頑張ってまいりたいと、
はい、
思うんでございますけれども、この番組いろんなコーナーございます。
はい、
はい、まあ、海田さんと私にちょっと相談したいなというコーナーもございまして、
はい、
これお嬢さん聞いてというコーナーですね。それから、リクエストコーナーもございます。そしてまた、今月の月間テーマ、
はい、
今月は何かと申しますと、
気をつけていること。
気をつけていること。これ私選手言いました。ね。
私も言いました。
ね。
はい、
で、のずちゃんですけど。
はい。
ちょっと考えておいてください。
はい。
ね。普段気をつけていることですね。まあ、ちっちゃいことでも、大きいことでもいいんですけど。
はい。
まあ、これちょっと気をつけていると。いうようなお願いします。
はい。
そして、今日素晴らしいゲストにお越しいただいてますけど、こちらは、10時20分ぐらいにご登場いただこうと思っておりますけども。
はい。
各コーナーの宛先をのずちゃんからお願いします。
は ボンズカフェの宛先は電話番号 075-213-6455、 213-6455、 ファックス番号は 075-213-6433、 213-6433。 メールアドレスはbonz@radiocafe.jp、 bonze@radiocafe.jp です。
はい、お待ちしております。ということで。お待ちしております
。
はい。そしてですね、
今週もちょっと今日は驚いたんでございます。
はい。
このラジオカフェ、ね、隣にカフェがあるんですけど、
はい。
このリニューアルオープン、
そう
です。してまして、
そうですね。
びっくりしましたね。
はい。
綺麗になりまして、
はい。
なりました。
はあ。なんかカウンターができたりなんかしてね。
そうそう。大人な雰囲気
が、ね。大人な雰囲気と、そういう表現。
綺麗というかね、
はい。
雰囲気が。
雰囲気が変わりましたと。
はい、
うん。いい感じです。
はい。
メニューも増えましたよ。
そう、見たですね。
はい。早速私は、カレーライスを。
はい。
うん、カレーライスって呼んでいいのか、カレーライスなんですけど、ちょっと独特な名前。
ライスカレーですか？
ライスカレーかな京野菜と、ひじきのなんかカレーって書いてました、
ね。なんか昔結構ライスカレーって言ってたのに、最近カレーライスばっかり言って
た。ライスカレーとカレーライスはどうちゃうんですか？
なんか違うという説と同じやという説があるん
で最近
なんか量の問題で
違うという。あ、量の問題な。
いう人とね。
カリーとか言ってますね、最近なんか。はい、ね。もうあんまり。
もう私は早速今日メニュー見て、
ああ
、日本酒があるようになったんや思って。
あ、
そこに引っかかりました。
あった。日本酒が入りましたか、
はい、もうラジオカフェっていう日本酒もありますよね。うん、
そこにちょっと引っかかってしまいました、
ね。あ、そうですか。ほら、まあ素晴らしいじゃないですか。ちょっと飲めるわけですね、これからじゃあ。
飲めますね。
ね、は
い、車で来たらダメです
よ。あ、行きませんね、それは。はい、気をつけます。ということで、いろんな話ございますけども、本日の1曲目いきます。
はい。ボブ・ドゥランで Like a Rolling Stones。
京都三条ボンズカフェやんか。
あ、時代劇じゃなくって、
いや、もちろん時代劇ですよ。
はい。あ、そうなんですか。
はい。
すごいな、ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェの番組は正午やつらし本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。おっと危ない、
はい、
この頃ジングルに聞き惚れてしまいます
、ね、そうですね、ついつい、
まあいろいろと入ってますから。
はい、
のずちゃん、
はい、
ボブ・ディラン、
はい、
ボブ・ディランのこの曲、ちょっとどっかで聞いたことないですか？今かかってた曲。Like a Rolling Stones。
ローリングストーンズっていう人、まだ別にいらっしゃいますよね。
いらっしゃいますね。
はい。
グループね。
はい。なんか聞いたことあるようなないような。はい。
まあまあ、どうでしょうか。まあ、社会風刺的な、まあまあ、どうでしょうかね。アメリカのですね。60年代後半から70年代ですかね、って書いてある。
はい。
はい。私は結構好きなんです。で、私、バイクで旅に出るときは、はい、ボブ・ディランと共に。
なるほど。
男。
ディランと共に。
ディランと共に。
はい。
最近ディランのね、やってはりますな、モノマネを。あれ何ディランでしたっけ？
ああ。
はいはい。
ね。
はい。
なんとかハイスクールの、
はい、やってます ね。なんだっけ、
出てきませんが、
ね、はい、
僕も出てきません、
はい、
やってる人ですか？
やってる人は
ナダッキーって言う人だっけ、
そうそうそう、
はい、
はい、
あの
まあ一つのまあ芸風ですけど、
はい、
結局声優の方のモノマネしてるっていうことですね。
そうですね。
それを結局そのドラマ仕立てのまあ、いわゆる衣装をつけて、
はい、
声優の人のモノマネをしているっていう、まあ、新しい芸風でとても面白いな。
そうですね。
モノマネもいろんな広がりがあるなと、
はい、
こういうふうに思うわけなんですね。
はい。
いろんなことを語っておりますけれども、よろしくございますか。この、はい、今日の第3週目。
はい。
第3週目。
海斗さんのコーナーの
方ですか。はい。
はい。じゃあ、行きます。はい。しんちゃんの
この本、
読んだか。カイトさんおすすめの本のコーナーです、
はい、
あ、それとのぶちゃんはこの3週目あんまり来たことないんですね。
初めて。
初めてですか。
はい、すいません、なん
かローテーション的に
打ち合わせ不足。
打ち合わせ不足、
申し訳ないです、
今日はカイトさんおすすめの本は、
今日はもうね、はい、タイムリーにね、
はあ、
あの、日蓮宗祖山。久遠寺さんの
方が。久遠寺さん。
出ましたね。身延さんのね。
はい。
週刊古事をめぐる。
お
シリーズ。
なるほど。
先週ちょうど発売されたので。
そうですか。
はい、今日も杉尾和尚のために。
ありがとうございます。
買ってまいりました。身延さんに一連の教えが生きる。
わあ。
久遠寺。
ありがたい。
第31巻ですもん。
これ31巻ということは、
もう出ていて。
1巻目からずっと来てまして。
50まで出るんです、
ね。あ、そうですか。うん、もう、本年さん、梶田さんのとこは終わりますか。
実はあの、再来週に。
再来週。
34巻として。
いいですね。
出ることもあって、
はい。
ちょっと、持ってきてみました。
ということは、
10月2日発売ですわ、本年は。
本年、10月2日発売。
10月9日号として。
なるほど。
2日頃発売。はい、
そして、
なかなかね、
はい。
合板でね、
うん。
オールカラーですし、もう、お寺の詳しい。
これは全国の、まあ、名だたる名刹。
そうです
ね。古寺を巡ってと。
50巻まで。
はぁ。
なかなかこれ一つ読めばね、そのお寺もすごく詳しくなります。住職以上に詳しくなります。
住職以上
に、うん。私知らんことも今度本年に乗ります。
本年乗りますから、そんなバカな。
ほんまですよ。
いや。
それぐらいの本です。
これね、ちょうど、久遠寺の今日31号目の、
うん。懐かしいでしょ。
この11ページに載っている本堂ですね。
はい。
これはさ、あの、冬時間、夏時間に朝言がありまして。
はい。
この、私もここで修行しておったのでございますけど。
おぉ。もうずらっと机並んでますね、これ。
これね、みんな小僧が座るんです。小僧っていうのは修行僧。
修行僧
が
ね。
私いつも先頭だったんです。
おぉ。
はい。まあ、ちょっと自慢ですけどね。先頭しっかりしていただきましたね。私いつも先頭
で。どれくらい先導してはったんです
か。僕の時はその修行僧が60人もいましたね。でちょうど
リーダー。
リーダーっていうか、
かっこいい、
あのでもまあこの
先人や、
ね、専門的なことを言うと内陣に入れるのは、
はい、
その60人中20人ほどなんです。はい、あと40人は外側に座ってるんですけどね。
へ
ぇ
ー。これ、ご指導ですね。
はい。あの、できるもんだけが20人選ばれる。
すご
い。できるやつ。
しかも、
先頭。
この五神骨堂ね。
はい。
一連承認の五神骨堂を貯めている。
そうなんです。
誠の骨。
はい。ここの堂の下、廊下が通ってました、はい。そこを通るときはちょっと一礼するのが通るんですね。
私も一回ね、みのぶさんには敬意表しに行かなあかんと思います
、
は
い。ぜひお願いいたします。
なんかね、子供の頃行ったような、
あ、そうですか、
行かないような。
そんな、まあ、あの、ちょっとね、あの、まあ、僕は、あの、自分のこの、総本山のことを言うのは何なんですか。
言わないか、総山。
あ、素山。あの、この新しい本堂を建ったんですよ。で、旧本堂が今、祖師堂になってるんですけどね。あの、新しい本堂はちょっとね、ちょっと人を参拝、ね、こう、朝言すごいんですよ、毎日。朝勤めの時、もう参拝者が。で、棒が、あの、この山の中に、宿坊が、
宿坊が
ありましてね。
泊まったはず
の、
朝のお勤めしてはずでしょ。
朝のお勤め、4時ぐらいから起きて、
はい、
宿坊が本山の本堂へ、みんなお参りに来はるんですよ、はい。で、そのまま、あの、銭湯歩いてると、めっちゃそれ緊張して、宿坊を一気に集めてる俺、みたいな、ちょっとその、ちょっと横島な考えを持ちつつ修行しとったんですけど、
はい、
その本堂が、まあ、ちょっと、ちょうど僕らが修行した時に新しくなりまして、なんかこう、どうですかね、昔の本堂の墓ってなっていう印象がありましてね。
山本さんが塔を建ててはるみたいな。
今五重塔を
建てて
来年の
秋に
向かって。
はいはいはい、いうことで。
どんどん新しく。
そうなんです。この、あの、この石段がね、男だったって言うんですけど、
はい。
これが大変また。
それは。
はい。一回登り詰めてください。
ああ。水戸さん高校の生徒がランニングしたりはしてないですよ、そこに。
いや、まあ、そういうことは体育系のことはしてるかもしれないけど、これね、きついんですよ。後ろ落ちそうですから。
ああ。
怖いですね。
トレーニングにはちょっと使いにくいですね。
ああ、そう
です。はい、はい。
急なんですね。
急なんです。で、ちなみにこの10月13日は、日蓮聖人のご命日なんですけど、その前日の夜に、この、関東側ならではのあの、ちょっとこう、火消しの祭りみたいな、まあ我々満東法要って言うんですけど、
はい、
満東行列のがその、総門っていう門から、
はい、
三門までものすごい門前町を練り歩くんですよ。
は
い、これがまあ、リオの川にまでも待ったという激しい、あの、こうリズムで、
はい、
これ池上、東京の池上とこの身延さんの、
はい、
お祭 祭りでね、はい、割と伝統のある祭りなんです。
池上は東京の池上本門寺って言って、ね、はい、そこで日蓮聖人が小高になった
んです。そうなんです、亡くなられたんですけど ね、うん、はい、この新信さんは日蓮聖人の、まあ、遺言によりますと、
はい、
まあ、インドのお釈迦様が、
はい、
領寿山というお山で、
はい、
お説法されたという、その山に似ているというので、
へ
え、でも身延さんを寄進された方から心よく受け取られまして、
はい、
この山を自分の布教の本拠地にせよというご遺言のもとに、この祖山という
ね
ことだったんです ね、はい、
ちょっと高音寺で他界されなかったからちょっとややこしいです
ね。そうなんです、
一年衆は
そうなんです。で、
浄土宗は法然は強いんで、そうそうそう、どこで高いされたんで、相馬は総本山です。
そうなんです。自転車にちょっと、お腹の調子があるのありまして、
はい、
その当時っていうでね、お湯の治療に、温泉治療に行く道中で、はい、その池上で、池上宗中公って、まあ今で言うたらそうですね、まあ、深い議員みたいな人ですな、
あ
とこのお家でちょっと休憩させてもらはりまして、はい、で、そこで、まあ、お亡くなりになると。いうことで、その、池上宗中公のお家が、今、本座になっているという。大本座になっています。
今日はものすごく坊さんらしい会話やもんね。
はい。
これは、ラジオで聞いてどうするっていうことも。
これ以上、坊主らしい会話ない。
はい、
いや。ちょうど本屋行ったら、久遠寺さんがね。
はい、ありがとうございます。
これはもう、次は交渉の。
そうですね、まあ、懐かしい。これは本当にありがとうございます。ね、僕もこう、もう本当にこう、こっち、こう写真で写ってない、この山のこの辺に、今、ラジオがさっぽり分かって
る。教師が。
はい。修行道場があるん
です、はい。
はい。そこは、まあ、朝の朝言と。
そこでどれくらい過ごされたんですか？
まあ、それはね、いろんなバージョンがあります。そこの上にまたさらにこう、研修がね。それ一番短いのが35日。
うん、
次1年、3年、5年、7年と。出来の悪いやつだと長いわけです。
あ、そうなんですね。
あ、そうです。
へ
ぇ出来のいいやつ。まあまあ、さてさてやき。
はい、
ね。ありがとうございます。
週刊、古事を巡る。
はい。
本屋に今並んでますんで。
ありがとうございます。
あと、再来週はよかったら
本屋に。そうですね。もうそれはもう、31。これもバックナンバーもあるでしょうから。
はい。
ね。
1からね。
1冊580円。
そう、はい、こんな手頃で。
フルカラーで。
はい。
第1巻は法隆寺です。
あ、法隆寺。
法隆寺、東大寺、東寺、中尊寺と来て。
なるほど。
31学問寺。
そうですか。そしてなんか後ろの方にはちょっとなんか。
塗り絵ですか？
塗り絵って。茶仏とかさ。
あ、茶仏。
あ、茶仏。
茶仏。
これ色つけた
り。仏を写す。
はい。
茶仏。
ね。仏教法。
仏教法会。
なんか、他力本が載ってますけど。
はい。
はい。断末魔とか。ね。
天才もあります、
ね。はい。まあ、また今度、
はい。お好きなお寺の手に取ってみてください。
そうですね。はい。
これ読めばほんまに住職以上に詳しくな
ります。もう法然院さん自らおっしゃってます。はい。はい、いうことで、はい、ありがとうございます。
どうも、
は
い。ありがとうございました。
しんちゃんのこの本読んだでございました。
小学館。
小学館。毎週火曜日発売。
はい。
580円でございます、はい。ということで本日2曲目いきます。
プリテンターズでブラスインオケット。
京都三十分使う？三十分使う？京都三十分使う？
ん？ん？
京都三十分。
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 あ、時代劇じゃなくて。
いやもちろん時代劇ですよ。
はい。
俺たちは弱いから銃を持つんだ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は小野園さん本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしておりますと。
はい。
でございますけどね。今日何の日かと言いますと、
はい、
9月18日。毎週言ってますけど、私のナビ、はい、車に積んでるナビゲーションをもうずっとつけなかった男。
はい。
最近つけましたということで。で、それをいつも、キーオンすると、
はい、
今日は何の日をいいよろって。
そこまでナビゲーションしてくれるんですね。
いらないこと言ったら気になるからって。だからわけわかんない。ボクシングの日とかもあるわけよ。
なぁ、
今日はね、そのキーオンしました、カイトさん。今日は、なんと、
はい。
カイワレの日だそうです。カイワレ大根の日。
カイワレ大根の日。
なんで9月18日ですよ。カイワレ大根の日かと。
はい。
これもっと気になるんです。
気になる
んです、ね。なんでかというと、ナビゲーション、車キーオンしたということは、これ走ってますからね。
はい。
もうそれ調べる、調べる時間がないじゃないですか。
そうですね、
走り出してますんで。戻って調べるわけにもいかず。
はい。
そして、我が番組のディレクターが調べましたところ。
はい。
これが1の1と8ですね。
はい。
この数字をこう横に、こう、まぁ、ちょっと、8の横に1をピュッと引くと。
そうですね。
うん。それはその、かいわれの葉っぱの方、みたいな、大根、かいわれ大根の、なんかそんな感じの。
なりますね。はい。
いうことと。そして、その、かいわれ協会、何でも協会作りますね、かいわれ協会。実家の9月の会合が、で決定したことなんですよ。で、9月17日が、かいわれ大根の日と。
なるほど。
知らんじゃない。
じゃあもう決めてすぐもその日にしたんですね。
そういうこと
ね。はい、9月に決めて、9月にしよう。
誕生日はし食べないかんね。
そうですよ。
かいわれさん誕生日ですから。はい、ねぜひ、かいわれ大根も。
はい。
と、はい、いうことで、さあ、この番組の目玉コーナーの時間がやってまいりました。
はい。
ね、まずはおたけびから入っておりますけど。ご準備の方よろしいですか？はい。いきまーす。それぞれの人生に学びあり！ということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ご紹介申し上げます。
キルト作家の林さよこさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。
よろしくお願いします。
もう林さんね。
はい。
もう、本当に真面目な方で。
はい。びっくりされて
る。何年とおたけび。もう何が起こったのみたいな。
頭下げていただいたんですけど、はい、ラジオなので声を出してくださ
いね。はい。ありがとうございます。こんなやむに、すいませんね。
よろしくお願いいたします。
今ちょっとご紹介いたしましたけど、
はい。
キルト作家。
はい、キルト作家。
まあ、キルト作家で、まあまあ、まあ、好きな人とか、まあ、もちろん、あの、女性は良しだと思います。
はい。
あれですね。まあまあ、平たく言うと、パッチワーク。
そうです
ね。
はい。
あの、キルティングとか言ったりもしますけど、はい。実は私、あの、まあ、カイザさんのお姉さんでも、
はい。
個展を開かれたりとか、はい、で、私もちょっと8月に、あの、つながりができました。
はい。
その作品をですね、まあ、あの、実際に間近で見たのは今日初めてなんですけど、
はい、
こうネットとかでいろんな紹介がある中で、すごい取り組みだなというか、
はい、
面白いことしてあるなということで今日
ありがとうございます。
これ平田君本当にキルティングでいいんですか？
はい、そうです。はい、全くその通りです、はい。
あの、よくあるキルティングでなんか幾何学模様みたいなのとか、
はい、
なんかちょっと大雑把なイメージがね、こうなんかタペストリーにする人もいるし、
はい、
ありますけど、はい、ちょっと林さんの違いっていうのはちょっと、冒頭に簡単に言っていただきますと、どうなりますかね、
は
い
私のパッチワークは、
はい、
京都の町屋だとか、
はあ、
京都の風景をパッチワークキルトの技法で作るということをしております。
なるほど。
あの瓦の一枚一枚だとか、帽子の一本一本をすべて手縫いで表現するというところが特徴があります。うん、
これがね、
はい、
多分この放送を今あのネットで聞いてはる人はあの画面に写真とか出てるんですけど、はいな、オンエア生放送聞いてはる人は、まだちょっとその作品を見れません、
ね。
これがね、実は素晴らしい、この、
そうなんですよ。
ものすごい繊細なもんですね。
はい、
なんかこう、どうなんだか、もう普通、ここまで細くないんちゃいますの、キル。
そうですね。あの、普通は幾何学模様の、うん、まあ、大きなパターンを、まあ、同じものを縫い続けるというのが一般的なパッチワークなんですが、
はいはいはい、
私の作品の場合は、あの、はい、同じ型紙が一切ないということで、
は
い、あの、作品の全工程、
うん、なるほど違いが、
はい、
分かるんや、
はい、
同じ型のものはないと、
はい、
うーん
だから瓦の型紙だったら大きな作品であったら、
はい、
1600枚の型紙を使うという作品があります、
すごいですね、はい、これはやっぱなんかこうやろうかというこのきっかけみたいなのもやっぱあったわけですかこれ、
はい、そうですね。はい、まあ、小さい頃から、手芸が好きで、
はい、
あの将来は手芸家というか、そういう職業に就きたいという願いがありまして、
はい、
ずっと、まあ、小学校の頃から手縫いは続けてきたんですね。はいはい、で、まあ、昭和63年に、祖父が亡くなりまして、
はい、
でその時に、あの、まあ、遺産相続のちょっとした揉め事が起こりまして、はい、でその、それが解決するまで5年間かかったんですが、
で
その間に母は、まあ、私が高校生の頃からリウマチを患っておりまして、
はい、
そのリウマチがそのいろんなあの揉め事のストレスで、うん、あの悪化しまして、まあ、その副作用もありまして、で救急車で運ばれたということです。でその時にあの高熱にうなされながら、 こう家がなくなる、家がなくなるというふうにこう、うなされるんですね。
なるほど。
で、私がその時に、亡くなったりせんへんよ、大丈夫やで、はよ、家な、あの、治って、家に帰ろうな、というふうに励まします。
はいはい。
で、まあ、なんとか母は、あの、命を取り留めまして、うん、まあ、危険な状態があったんですが、はい、命を取り留めました。でもその時に、まあ、母が危篤な状態の時にですね、
はい、
あの、このまま母が亡くなってしまったら、母の人生は何だったんだろうかと、この家を守り、土地を守ってきた、うちは農家だったんですがね、
はい、
で、まあ、そういう母の思いを、あの、なんか私は伝えたいなと、うん、このまま母を死なせるわけにはいかないというふうに思いました。
はい、
で、あの病気が治りまして、しばらくして、
はい、
そのアメリカンパッチワークをいとこに習いました。
はい、
で、その後に、そのいとこと二人展をしようかという計画を立てまして、
はいはい、
で、あの、このラジオカフェの北近くにある、はい、境町画廊さんというところで、
はい、
作品展を開くことにしました。
はい、
で、その時に、その画廊を見て、
はい、
ここで作品展をするのであれば、
はい、
普通のアメリカンパッチワークではなくて、何かここでしかできないもの、京都でしか表現できないもの、そして私にしかできないものをやってみたいと思った時に、
うん、
その町屋キルトということを思いつきまして、
うんうん、
で、京都の町屋だとか風景を作ってみようと。で、そうすることによって、その母が病気の時に、何かの形でこの思いを伝えたいということができるのではないかということで、こういう作風に取り組み始めました。
なるほどね。だからその、まあ、お母さんの病気がきっかけで、うん、っていうことですよね。
はい、そうです ね、はい。
でもその、やっぱりこう、物事のきっかけというのは、
はい、
まあ、なんかこの作品の時間を取られることが、どうでしょうか、まあ、お母さんの病気との関連でこうバランスが難しいような気もね、私たち、
ね、
思っちゃうんですよ、はい、看病もせなあかんし、
ええええ、
逆に、
はい、
ここに力を注ぐことによって、
そうですね、
お母さんの、まあ、病気がこういい方向に向くんちゃうか
っていう、そうですね、
なるほど、
うん、
何もできひんでもお母さんに手がかかってしょうがないってぼやく人もおるのかな、ね、まあ、ぶっちゃけた話が、
ええ、
ところが、まあ、この作品、自分のご自身のアメリカンパッチワークからスタートした作品の方向性をちょっと変えてみようかというきっかけになったということ
ですね。そうですね。はい。
はあ、これもほんまにね、ようできてますね。
本当に。
もう、あの、海津さんのとこで、何年前にされたんですか？
おととし、
おととし。
9月の時にさせていただきました。
で、作品の中に法然さんの
ね、はい、あるんです
。門がございますけど、
はいはい、
どうですか、海津さん
は。いや、今日あの、はい、ラジオ局来てみたら、
はい、
林さんゲストやったんで、
はい、
びっくりしました。
ね、
素直にびっくりしました。
素直に。で、あの、カイタさんのところのあの、門の作品も、まあ、一応これ、売ったらへんわけですわ。ね。作品としてね。要はあの、欲しい人が売ったりすると思いますけども。はい、で、もちろん作品は作品どんどんと残しされながら、はい、さらに欲しいという方がもしおられた場合、同じものを作られるという。
はい、そのつもりです。はい。
ね。
はい。
だいたい、まあ、作品のサイズにもよると思いますけど、
はい、
ちなみにカイタさんの、お寺法然さんの作品を、ちょっと、
はい、
欲しいと、
はい、
海津さんおっしゃった場合、
はい、
もう一回作られるとしたら、あのサイズで何本ぐらい、日数、日数、
あ、日数ですか、はい、日数は2週間ぐらいで作ります。
あ、割と小さい
やつ、はい、小さいやつは2、3週間、はい、
どうですか、一つ、
はい、
はい、お願いします、
はい、
はい、本当に
マネージャーです、
マネージャーです、もう私も、この僕ね、あの僕は実を言いますと、
はい、
あの中学校3年生の時に、あの、イラストレーターの道を行こうと目覚めた日なんですよね。
はい、
日って年代なんですよ。
はい、
うん。で、私の部屋っていう雑誌あるじゃないですか。
はい。
はい。その雑誌とか、ものすごく興味持ってまして、で、そのとこに、その、キルット、パッチワーク特集が一回あって、
はい。
その時から、その、パッチワーク
を
目覚めた男。
なるほど、中間から。
はい。はい
衣装は河合礼さん。
あ、そうです、河合礼さんでしたけど。
林さんは、
う
ん、
上田康子、服飾専門学校、ファッションクリエイター学科、これ。はい。
はい。
これだけで
完璧。ないですよ、
バンバン上げれます。河合礼ですから。
うん。じゃあ、上田康子さん。
上田康子さん。河合礼さん、
知らない。大巨頭で。
大巨頭、はい。しかも、あの、京都出身でいらっしゃるから、京都にはもう武田春。で、しかも、伏見。
はい、
作品の中にやっぱ伏見の酒蔵とかね、あの伏見稲荷とかありますし、
はい、地元の町からやっていこうということで、ね、はい、
あの中小島の、
はい、酒蔵とか、はいはい、
坂本龍馬関係
も、はい、寺田屋だとか、
ね、
はい、
で高校がちなみに桃山高校、
はい、
桃山高校というと野際先生がいましてね。
はい。
はい。
懐かしい。
何の話
ですか。
桃高。
はい。
まあ、ピンク色でピンク高校と呼ぶ。
ピンコー
っていう。
あ、聞いたことあります。大学のピン大って言われて
ます、ね。でがね、私、ちょっと私の話をちょっとだけ織り交ぜさせていただきますと。
はい。
もうどんどん織り交ぜますよ。
なんでこれ、うまい、僕ね、なんで織り交ぜるか分かりません。今日はキルトだけに話して織り交ぜ
なが
らね。
なるほど。
気がつきませんね。
僕、テニスやってまして。
はい。
いつもね、決勝で当たられたらもうこうやったんですよ。
ああ。
それで野際先生にも可愛がっていただいて。
そうですか。
ええー、そんなんで。はい。ここにも練習で行きました。はい、もう、はい、で、まあ、そんな話。
野際先生、何の先生ですか？
あ、ね、私、習ったことがないんですが、はい、忘れました。
何じゃいや、実は点数が顧問なんです
よ。ちょっと、怒られませんでした。
ほんま。はい。で、もこの野際先生の、奥さんの、仲人は、うちの点数の顧問なんですよ。
ああ。
いろいろ
あ
るん
ですけど、ちょっと一回聞いただけでは。
そういうことで。まあ、それはさておき。まあ、それで、その服飾専門学校で勉強されて、まあ、
はい、
やはりそのデザイナーとか、そういう世界の道に行こうとされてたわけですね。
そうなんです。で、ちょうど就職の時に、その、はい、うちの祖父母が悪くなったりいたしまして、一時その就職は諦めて、はい、その、まあ、家に入ったというか、うん、家のことをすることになったんですね。
なるほどね。うん、この服飾関係じゃなくて、これはどうなんですか、その、手芸の世界ですか、
ね、はい、はい。私はね、はい、まあ、幼い頃から家が農家だったので、
はい、
母はずっと田畑に出てました、
はい、
で、まあ、留守番をしながら手芸をしました。で、母が帰ってきたらそれを飛んで見せて、はい、こんなん今日できたよって言って見せましたらね、母がこう、まあ、忙しく泥だらけ の、 作業着のままそれを手に取って、
はい、
こう喜んでくれるんですね。よう、はい、できたな、買い出しな言うてね、で、まあ、母は農家の長男の嫁なので、はい、まあ、やはりいろいろ苦労しているのを私は見ておりまして、で、私の作品を見せたら母が喜んでくれる、うん、笑ってくれると、
うん、
で、こういうものを作って人に喜ばせたいなっていうのが夢だったんです。ですから、ファッションデザイナーだとかそういうことにはあまり興味がなく、何かその小さい手作り、うん、温かいもので、
は
い、人を笑わせたり楽しませたりするような仕事ができたらなっていうようにずっと思ってたんですね。
手芸という響きがいいですね。
ね、こう、家の温かいものだという感じ。ね、
ちょっとうちのね、アクセスさんのノズルも、
はい、
もう一応女子なんですよ。
はい。
女子です。ただ、どうですか、手芸は。
手芸、そうですね、ボタン付けができるかなっていう、ね。
できるかなって。
はい。
ボタン付けで、できますか。
はい。
もうね、この驚きますよね。
レベルなんですが。
ね、学校の PTA 保護者会とかでもね、名札をね、首からぶら下げる名札とか、クリップにせえとかいう保護者がおりますね。なんでやねんって言うたらね、毎日ピン刺したりするでしょ。
はい、
だから生地がボロボロになるっていう。直せ、それぐらい。
ね、
それがキュッキュッと縫って直せって言うんですわ、
うん。なかなか最近の方はされません
よね。針も大変からね。
そうですね。
糸も通さないし。
はい。はい、糸通さないでいける針が今あるんですよ。上からくっつけるだけで、こう、穴に入るんです。
そんなの
あるんですよ。
え、どういうこと、どういうこと、
こう、ちょっと上がね、よく見たら多分ちょっと間空いてるんですよ。こういう。
針の頭が。
はい。で、そこに当てて、くっちゃって気づいたら、針の穴に糸が入ってるんです
。
っていうのが
あ
った
り。糸も簡単なんだけど。あら、
はい、
でもね、
はい、
やっぱこう、縫い物とか、編み物とかね、
はい、
昔はみんながこう、普通にね、それを身につけていって、それは、
そうですね、
その男女がどうとかそういうことじゃなくて、
はい、
やっぱそういう細かい作業は、やっぱ、女性の方がされることによって、なんかこう、ね、なんかこう、出来上がったものを温か
い、ね、温かい感じがね、しますね。
で、昔レース編みとか、
はいはいはい、
今日やってありましたな。
あ、それもしてました。
シャーシャーシャーシャーって言ったり来たりしながら、
はい。
けど、のずちゃんも知らないですね。
流行ったんですよ、昔。
レース編み、シャーシャー言わせてた。
シャーシャー。
シャーシャー。シャーシャー言うの、何やって
んの、シャーシャー。楽しいの、いつか帰って、行って帰ってさ。その出来上がって
くる。
はいはい。
よくご存知ですね。
キルトに通算で目覚めましたからね。
はい、はい。はい。そうですか。はい、まあ、手芸という世界ですね。はい、ほんだらお母さんはそれで、作品褒めてくれはって、うん、まあ、だんだんだんだんそう気持ちですよ。よりこう、グレードアップしていきます
ね。そうですね。
やっぱりそのきっかけは小さい頃があったっていうことですけど、うん、はい、でもやっぱりその、どうですか、下地ができてはる分、
はい、
まあ、図面もかかはるし、
はい、
こう図面もさっきね、カイトさん見せて出たんです、
はいはい、
もうそれは今時のパソコンちゃいますよ。 ちゃんと定規で言いたいもん、これはちょっと僕涙もんですよ、
はい、
みんな僕でも最近ついついパソコン使います。もう直線簡単にいけるからね。はい、飽きませんね、こんなことでは。まあ、それはそれでいいんですか。
まあ、お時間に合わせて。
なるほど、適材適所。ね。
お時間と気持ちに合わせて
ね。じゃあね、うちのね、あの、今日その、林さんのあの図面、あれ、やっぱ大小いろいろあるけど、うん、あれで、
うん、
あの、どうですか、火で大きいなった時のこともちゃんと考えて書かなきゃいけません。
そうですね。はじめデザイン画は小さな B4 ぐらいのサイズにデザイン画するんですが、
はいはい、
そのデザイン画の後に製図を引くんですけれども、その自分が描いたデザイン画が何センチぐらいのサイズで見えるかっていうのを計算して、あの、そのサイズを作るんです
けど。縮小比とか拡大比
です
から。
はい、はい、そうですね。
ああ、すごいですね。もうそこでも、だからそのラフスケッチが描けた時点でもう全ての、もう、イメージ、
はい、
ね、図面ができたんだよね。
そうですね。でデザイン画には着色とか一切せずに、
はい、
あの縫いながら決めていくんですけどね。
この生地もあの割と古い生地を探してきはって、
はい、あのまあ京都の町屋を作るということで、やはり古い町屋を作るのであれば、
はい、
まあその年代と同じようなものがいいんじゃないかと。まあ京都には着物がたくさんあるからということで、はいはい、あの集めております。
この生地探してきはるのも結構大変なもんでしょ。
そうですね。あの当時の骨董市に通って買いました。
工房さんとか。
そうです、工房さんに行きます。でまあでこういうことしていますって言いますと、
はい、
なんか記事集まってくるんですよ。
そ
ん
な
ん使ってくれへんかいうふうにして、
あ、そうかそうか、
ですからそんなにあの苦労なく作ってるんですけれども、
うまいことその景色の風景の中の、
はいはいは
い、うまいことそれらしい色に、はい、よう見たら一枚一枚違うの使ってあるっていうね、う
ん、あの瓦は瓦に見えるように、
ね、
あの木は木に見えるような、うん、石は石っていうように質感を考えて縫います。
これはですね、まああの私も非常にこの感動しておりまして、
はい、
これから世に林さんをもっと出そうと。
ありがとうございます。
やっぱりあのどうですか、もう 女性職人ですね、これまさに。
そうですね、
職人の世界ですね。
そうですね、あのもあの作れば作るほどもっともっとこだわりたいとか、もっともっと細かくできないかとか、もっともっと実際の風景と同じように縫えないかなとか、もう手を抜くことができなくなってくるんです。
ないことになってきました、これ。でもあの個展をまあされたりとか、
はい、
まあこうしてあのご紹介したときに、
はい、
私もなんかちょっと一つあの作ってくれありませんかねみたいな、
はいはい、
もうご依頼があった場合、
はいはい、
それはどういうふうにご対応されるわけですか。
例えばあの、はい、この作品と同じものがいいとおっしゃったら同じようなものを作りますし、はい、例えば今までやったのはそのもうお店は畳んでしまったんですけれども、
はい、
あのキルトで林さんの作品を表現してほしいということで写真をいただいてその作品を作ったとか、そういうことはあります。
へ、はい、でもなあの京都旅行してきはですとか、たまたまその時に林さんの作品を個展かなんかで目にしはって、
はい、
自分が撮ってきた京都の風景ね、まあ、ちなみに獅子が台の方の院とか、
はい、
パシンとパシッパシッと
パシッと
でこの写真を林さんとか送ってき
は
って、これをちょっとキルトで仕上げてくれませんかって言わはったら、
はい、
まあそれは日数と、
はい、
まあまああとまあ値段交渉もあるでしょうけど、それはまあ OK なんですか。
やってみたいと思います。
あ、そうですか、
はい。
じゃあリスナーの皆さん、あのまたこれネットでもあのご紹介したいと思います。ぜひあのですね、
はい、
来ますよ本当に。
あ、そうでし
ょ
う
か。コアなファンがね。
あ、そうですか。
あの、はい、怖いファンじゃないですか。この当番組を応援していただきます。
いや、コアなファンは怖いですよ。
あ、そうですか。おっと、言っちゃいましたね。言い切っちゃいました。
そうですよ。
そうですか。
やっぱり人間ってね。
そうですよね。
愛するほどね。
あ、
そうですよ。
要求が
来る。要求が出てきますか。
うん。
うん、
でも、まあ、心しないと。
心しないと。なんかすごいな。ファンの数が多いからいろいろ経験したんやね。
なるほど。
ね。いやでも全国が聞いてありますんで。
あ、そうですか。
はい。これ、はい、しかし、海外でも絶対受けると思いますけどね。
そうですね。ね、
あの、個展でも外国のお客様、すごく喜んでくださって、あの、法然院さんでさせてもらった時も、はいはい、あの、外国のお客さんたくさん、あの、喜んでくださいました。
法然院、ボル2しますよ。ね。
ボル、
あ、ボリューム2。
ボリューム2。
ね、カイドさん。
あ、ボリューム2や
な。そうそう。ボルんちゃいますよ。
はい。ただそれはきっとあるでしょ。
でしょ、
またよろしくお願いいたします。
あの、僕、アメリカにちょっと友人が今、仕事で行ってるんですけど、それちょっと言うときますわ、ネットで。
あ、ありがとうございます。
すごいよ、って。
うん。町屋キルト工房。
そう、これ、
いい名前です、
ね。いい名前。そして、あの、さらに、この、はい、この作品を前にして、ちょっと、学校を訪問されたりして、
あの児童館で朗読会をしております。
ね、はい、これがまずちょっと面白いんですけど、はい、その話ちょっと一曲挟ませていただきまして、お話しいただきたいと思いますけど、
はいは
い、何いきましょうか。3曲目でございますけど、
はい、
はい、
夏川りみで奈良早
々。本町通りっていうところでね。
はい。
あの、通るとき、毎日通らせていただいております。
ありがとうございます。寄ってください。
はい。立ち寄らせて、全部作品を生で見たら、ちょっと感動してしまうと思う。
もう帰れないですよ。ね、ずっと見て。
これ、今、どれぐらい作品がもう。
今は大体39点ほど。
39点。で、今、新しいの取り組んであるのが。
はい。清水寺を。
清水寺ですね。はい、これは40点目になって
る。はい。
これはね、はい、まあ、その作品を作りながら、今ちょっと曲の前に言いましたけど、読み聞かせというか朗読。
はい、そうです。あの、児童館の方に朗読に行っております。はいはいはい、自分の作品を持って行って、はい、その前で、まあ、その作品に合う作品を朗読するということでやっています。
その、合う作品というのはやっぱり、なんか探していくんですか？
あ、はい、京都の題材のもの。はい。
もやことできましたね。なんか朗読のきっかけがあったんですか？
え、あの、私はあの小さい頃から早口が大変コンプレックス で、はあ、でそれを何とか直したいなと思ってました、はあ、であの古典とか生徒教室を始めますと、はい、やっぱり人前で説明をしたりだとか、はい、そういうことが必要になりまして、で、まあ、人前で話すのが苦手だということは言ってられなくなりました、はあ、それであの朗読を習いに行き始めて、
はい、
そんなに早口だったんですか？
はい、今でも早口なんですけれども、はい、
今日も語りはスムーズですよね。
そうですか。
スムーズですね。
効果が出てきてますね。
素晴らしい。素晴らしい。
はい、
それは、まあ、それの勉、まあ、勉強しはったことも活かして、
はいはい、うん。はい。で、その子供たちに私の作品を、まあ、友達、その朗読のサークルの中に、児童館に勤めてるお友達がいらっしゃって、はいはい、で、林さん嫁に来て、っていうことで、で、その作品もじゃあ持っていくわ、というふうにして持っていきました。そしたら、あの、子供でもその作品の細かさだとかいうのを十分分かってくれまして、はいはいはい、で、まあ、最近は子供はあまり手縫いとかいうのをお母さんもなさいませんし、ね、まあ、私の作品を手に触れて、あの、まあ、見て、聞いて、触って、何か子供たちが感じてくれることがあればいいなと思って、はい、まあ、まだ 2回ほどなんですけれども、そういうこともしたいなというふうに思っております。
それはいいですね。
ね
え。学校からの依頼も来ますよ、そら。
あ、そうでしょうかね。はい。
もう、来させます、私が。
あ、
は
い。ね。例えば、あの、この、まあ、A4 サイズというサイズのものを、
はい、
まあ、なんかこう、お作りになるとしますよね。
はい。はい、
だいたい日数的にはどれぐらいかかるんですか？
A4 だったらもう2、3日で作ります。
2、3日で？
はい。
へ
ぇ、まあ、例えば、もう、キルトの絵本なんて作れそうですね。
あ、それはやってみたいです。
やりましょう。
はい。
見たいです。
ね、ちょっとどうせ書いてさ、これ、キルトの絵本。
はい。
いいでしょ？
ね。
ああ、いいじゃないですか。
いいですね。
ああ、まだ一つ案を浮かんだ。
ありがとうございます。
いいですね。
はい。
はい、
うん、まあ。そうなったら、林は取れてるかもしれませんね。
なるほど。
さよこで。
さよこ、
いや、
あ、ちょい。
いいですね。ローマ字とか。
ローマ字とかで。キルト作家、さよこ。
うん。
いいですね。
いいですね。ちょっといただいておきましょう。
どんどん出てきますね、いろんな案が。
いやいや。
生徒さんって何人ぐらい
なんですか？まだ、あの、全然少ないんですよ。25、6人なんです
けど。キルト、あの、パッチワーク教室みたいな。
あ、あの、この町屋キルトの。
あ、町屋キルトの教室。
はい、完全オリジナルです。
はぁ、はい、で、もうその、もう林先生の、いわゆる作品を見て、
はい、
同じものを作りたいという人が出てきはるわけですね。
そうですね。で、初めはまあ、できないかなと思ってたんですが、はい、やはり私も仕事をしなければならないと思いまして、じゃあまず教室からということで、で、自分。
ああ、素晴らしい。これもだから、うん、あの、海田さん、日本にお一人ですよね。
はい、
町屋キルト作家の、センスっていうのは、
はい。あ、はい、そうなんです。
ね。
はい。独学の創作です。
ね。
はい。
素 素晴らしい。
やっぱり25、6には女性ばっかり。
ああ、すべてそうです。
うん、
はい。
男性もせなあかんね、これ。
うん。
ちょっと。
ね、来ていただきたいですね。
ええ。
どうですか、
その前、これ、はい、天野さんは、釣りは男性しかできないみ
た
いな。
そうでしたね。
話をしました。
これやっぱ男性もでき手先の器用な人はできるんちゃう
なんかいますやん、男性でなんかレースの髪の。
いらっしゃいますよね。
あ、そうそう
はい、はい、はい、いらっしゃいますね。
できないことはないと。
いい
なるほど。
昼食さんいかがでしょうか。
ね、ぜひ。
いや、私ちょっと
はい。さすが男性っぽい男性ではないけどね、あの、絶対外
した。そうですね。中性的な感じ。は
い、中性的なって。中性ないの、はい、
あ
ちゃんか。いやいやいや、しかしまあ今後もいろんな作品を展開しながら、
はいはい、
あの取り組んでみたいこう風景とかまだ今イメージあるんですか。
そう、あの今はまあ京都を中心なんですけども、はいはい、やはり日本全国にはいろんな古い町並みもありますので、はいはい、まあそういうのも作ってみたいなというふうに思います。そうです
ね、まああの共にこれからいろんなことをね、はい、あのご協力させていただきながらね、
ありがとうございます。
あの林さんを、はい、さよこですね、
さよこ、
さよこもうブランドでじゃございませんか、はい、ね、そこまあ広げていってまた仮に40年経ちましたと、
はい、
その時ねすごいもう日本中の名所、それこそさっきの故事を巡るじゃないですけど、
はい、
さよこの作品を巡る日本の旅みたいな本が出てるかもしれませんね。
ほう、そこまで行きますね、マネージャー
と。マネージャーと。メイキングのさよこだよね、あの、作ってる風景の。
メイキングオブさよこ店とか。
そうそうそう、ね、そんな気が来るよ。俺もそう思うな。
はい。
ね、カズさん。
そうするんでしょ、あなたも。いやいや、私に振らない。
いや、でも、マネージャーとして。少年院さんで、やっぱり個展をされた方、みんな、そして、
はい、
すごいね、広がりをお持ちなんで。ぜひ頑張っていただきた
い。ありがとうございます。
もうあの、微力ながらね、この放送でも宣伝させていただいて、近々、11月にも、もう固定をしちゃいましょうという。
さっき決まりました。
もうあの、うちからも盛り上がりまして、はい、ギャラリー抑えましたみたいな。あ、抑えたというか、お願いしましたって。
はい。
頑張りたいと思います。ね、お忙しいとありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またこれからも作っていただきたい。
はい、頑張ります。
ありがとうございました。
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 本日のゲストはキルト作家の林小夜子さんでした。
はい、ということでまあ4曲目今日は行かずに、
はい、
行きますか、行きますか、はい、じゃあ行きましょう。4曲目でございます。
東京少年合唱団で世界に一つだけの花。
京都三十文字かね、うん、
京都三条ボンズカレー。この番組は消防やつわしと本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ということで本日のずるずるの時間やってまいりました。
はい、ね、のずるずるずるの時間
で、ではこのジングルが入りやったんですけど、いいですか、 OK ですか。
いいですね。
いきます、ドン。
野津明子の
そのまま来ました、ノズルズル。
ノズルズルズル、マッチャーデキ
ー、マッチャーデキー。今週はどんなとこへ。
はい、今週はですね、自転車屋さんに行ってきました。
自転車屋さん、これも静かなブームを。
はい。ということでですね、自転車といっても、はい、あの、ママチャリとかじゃなくて、ロードバイクです。あの、車輪がすごい細い。
はいはい。
はい、
かっこいいやつやね。
そう、かっこいい自転車屋さん、ね、なんですが、はいはい、自転車屋さんの名前は、フーバイシクルと言いまして、はい、
うん、
二条の柳のバンバにあります。
私もそこ前を通ります。
はい、
あ、これね、
はい、
もう僕一回ね知りたかったと、
はい、
よく言ってください。
はい、ありがとうございます。
大臣さんご存知ですか。
あ、前は、
ね、そうですね、そうでしょ、はい、二条通りで結構抜け道っていうか通るもんです。
はい、
あの頃の自転車見出しますよね、大臣さん。
はい、
どんなでしたか。
ね、いかにも自転車屋さんっていう風貌じゃなくて、
う
ん、なんかカフェみたいなおしゃれな感じなんですよね。
はい、
ね、こうロードバイクをいっぱい飾っているんですが、そこではなんと自転車がセミオーダーとか、
うん、
全部オーダーで作れたりするんですよ。
あ、ということは、
はい、フルオーダーで。
フルオーダー、まあ、自転車のフルオーダーで、まあ、ちょっとわからない人にイメージしにくいやろうけども、
はい、
まあ、例えば、このフレームはこんな形とか、まあ、
そうです。フレームの色から、あと、自分の身長とか、
うん、
あの、胴の長さとか測ってもらって、ぴったり、体にぴったりのフレームを作ってもらえるんです。
あ、まあ、言うたら、もう、自分、マイバイスクルだ。
そうです。
まさに。
体にぴったりの。
私しよう。
そうです。 もう自分のためのそう2台ないものを作ってもらえたりするんですね、うん、でも色とかもなんかよく美大生が持ってるようなえこれ何色あるみたいな、
はいはいはいはい、
色に興味あるじゃないですか、はい、あれから好きな色を選べるんですよ。
それはねもうなんか会社さんお値段も張りそうですね。
張りそうですね。ちょっと聞くとね。
そうですね。そのフルオーダーだと、
うん、
その30万ぐらいするんですね。
30万。
はい。完成車だと思って安くなるみたいなんですよ。もう完全に完成した。
もう
よく自転車に置いてるような形のものだと、もっと安いそうなんですが、はいはい、フルオーダーだと、はい、時間も3、4ヶ月、フレームだけで3、4ヶ月。
まあ例えば正月に注文したら、
春に
できる。春に出来上がってくる。
はい。
あ
で、1日撮られたりしたら涙ちょちょ切れますよね。
もう涙ちょちょ切れますよ、ほんまに。
さすがに30万ぐ
らい。もう抱きかかえて出ないきますよね、これ。
バイク
は。
もう乗れへんちゃうんです。ずっと帰って、家に帰りかけ
て
から。
屋根、要は天井につばされて
るんですよ。むしろ降りないっていう、ずっと乗っといたら撮られることないんで。
うん、家出たらね。
はい。
それセミオーダーですとどれくらいなんですか？
セミオーダー。
うん。
そうですね、フルオーダーさん、大体あの初心者の人は15万から25万のものを買うそうです。でも聞いてたら35万とかになってる。
やっぱなんかこだわりが出てくる。
はい、なんか15万でも自転車って十分高いじゃないですか。
もう十分高いぐらい
だ、だからもうこだわろうこだわろうってなったら気付いたら35万とか
に。下手したらコーナーの自転車でもいいと思う時あるもんね。
1万とか8500円とか
9500円安
っとか思う。誰買うの？おじさんですか？
あ、じゃなくて、あの、30代ぐらいの男性の若い方で、
まあ、おじさんなり系ね。30代ね。
はい。で、お客さんも30代の女性や男性が多いということで。
は
い、
独身
みたいですね。はい、独身の方が、こう、みんなで集まって、ね、こう、自転車乗りに
行ったりとか。ちょっとお金も貯まってきたし、
なるほど、
自分のオンリーのプロかな、みたいな。
そういう感じで。
まだ、まあ、あの、自転車は、まあ、健康にもよろしくございますんでね。
はい。
でやっぱり、軽量ですから、こう、まあなんかこう本当に持ち運びも楽でしょあれ。
そうですね。
ちょっとまあなんつうかまあ電車でそのまま乗ることないやろうけど、あの僕が持ってる自転車もちょっと軽いんですよ。まあ、そんなにいいのじゃないですよ。いいのじゃないんですけど、うん、自転車軽いとね、あの億劫じゃなくなりますよね。自転車
乗るの。いいことです。
まめに乗ってますよ僕は。
素晴らしい。
ね、あのお参りに行くときとか。
はい、中古やったら3000ぐらいだって。
ありますね。ほんまに。
二桁ちゃうみたい。3万、30万。
すごいなぁ。でもやっぱり結構売れてるそうですわ。
そうですね。
はい、で、なんかイベントもやった
り。そうなんですよ。そのやっぱ35万とかするものを売ってるから、そのままお客さんほっとかないって言って、
は
い、こうちゃんとお店に来てもらって、一緒に走りに行ったりとかしてるっていうことを、お客さんと仲良
くして。仲間もできるという、
ね。はい。
ぜひ皆さん。
はい。
柳のバンバリーヨン。
はい。フーバイスクル。
フーバイスクル。
行ってください。初心者の方も大歓迎っておっしゃってたんで、
いい
でね、ぜひ。
はい。ありがとうございました。
お願いします。
待ち歩きのコーナーでございましたけど、来週。
はい。
もう。
もうライブ。
ライブ。公開ライブでございます。
はい。
8時半から
です。8時半から、
ね。ぜひ、新しくなりました、ラジオカフェ。そう
そう。はい。
おしゃれなラジオカフェ
の動画でございます。はい。はい、ということで、この番組は。
はい。この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
いやいや、しかしね、もう1ヶ月があっという間に過ぎますけど、
あっという間の。
は
い、
あっという間でした。
皆さん、元気にまた1週間お過ごしください。今日の三条盆塚で杉岡でした。
野沢明子でした。
はい、お彼岸でございます。
チーン。
おやすみなさーい。
新章でした。